お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録3章9節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録3章の学びをしていますが、9節。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうでなくて、嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来て、ひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。前回に続いてこの中から、主イエスからの7つの称賛の言葉を学んでいますが、マギー博士はこの箇所を次のように翻訳しています。見よ、サタンのシナゴーグに属する者。自分たちはユダヤ人だと言いながら、そうではなく、嘘をついている者たちに私は与える。見よ、私は彼らがあなたの足元にやってきて、礼拝をするようにする。そして私があなたを愛してきたことを彼らに知らせる。救われたイスラエルの残りの者たちは、この時までにはシナゴーグから去っていました。彼らは救いと聖化に至るための手段としては、律法はもうすでに放棄していました。そしてその時もシナゴーグに生き続けている者たちは、偽宗教の中にいました。パウロは真のイスラエルについて次のように述べています。ローマ人への手紙9章の6節。なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなく、したがって彼らはもはや本当のイスラエルではありませんでした。パウロはキリストに立ち返った者が本当のイスラエルなのであると考えました。ローマ帝国はユダヤ人たちをどこかの地域を植民地化するという目的のために利用しました。ローマ人たちは一定の人数のユダヤ人たちを小アジアの地域にしたように外国の地域に送りました。ここにとても多くのユダヤ人たちがいたのはそのためです。6つ目の称賛の言葉は、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせるという言葉です。主イエスはここでフィラデルフィアの教会の敵に対して、ご自分がこの教会を愛しておられることを知らせると言われます。黙示録3章の10節。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も、地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。あなたは私の忍耐の言葉を確かに守ったから、私もまた、あなたを試練の時に、あるいはその時から、守る。その試練は、地上に住む者たちを試すために、人の住んでいる全世界の上に、もう間もなく来ようとしている。さて、7つ目の称賛は、この教会がキリストの御言葉を忍耐深く守ったということです。これは明らかにキリストがご自分の者たちのために来られることを待っている忍耐のことです。第二テサロニケ三章の五節には、どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますようにと書かれています。 20世紀に入ってから、かつて歴史上ないほどに終末論の教理が進展してきたことはありません。1940年代から80年代の間に、ヨーロッパでもアメリカでも、事実、世界中でキリストの再臨に関する興味が復興してきました。リベラル主義者たちでさえも、時々再臨について話しています。またここには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったからと書かれています。神様は今日でもまだ、ご自分の御言葉を拒否した世界に対して忍耐深くしていてくださると信じています。つまり、今はノアの時代のようではないということです。彼らには文字に書かれた神様の御言葉がありませんでしたが、それでも主は彼らを裁かれました。彼らには自分たちのところにメッセージを携えてくる人物が確かにいたのです。でも今日私たちは確かに神様の御言葉を手にしています。世界中のホテルにはギデオン聖書が置かれています。ヨーロッパ、アジア、そしてアフリカで神様の御言葉がこれらすべての地域に浸透しているのを見ています。フィラデルフィア教会は神様の御言葉を信じた教会です。またここには、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろうと書かれています。キリストの最後の慰めの言葉は、ご自分の教会は大患難時代を通ることはないという言葉でした。教会はこの世から取り去られるのです。そのことが第一テサロニケ4章の13節から18節に次のように書かれています。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。このことは、教会の慰めであり希望です。テトス2章の13節には、この希望について次のように書かれています。祝福された望み、すなわち、大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。これが教会が忍耐深く待ち望むべきものです。またヘブル人への手紙6章の12節には、信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためですと書かれています。教会は大患難時代を待っているのではありません。そうではなくて、主が来られるのを待ち望んでいるのです。また、試練の時とは、明らかに大患難時代を指しています。大患難時代は、全世界的なものです。4章から5章で準備がされた後、6章から19章には、大患難時代のことが紹介されます。 この時代は地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしているのだと主は言われます。またここには私もあなたを守ろうと書かれています。主は彼らを地上に来ようとしているあの恐ろしい大虐殺、裁きの時期から守られるというだけでなく、同時に試練の時から守ると言われます。ですからこれは完全な解放です。主が私もあなたを守ろうと言われる箇所を、私は私も試練の時から、あるいはその中から取り出してあなたを守ろうと訳しました。どんなに想像をたくましくしても、この教会が大患難時代を通るのだということはできません。私はフィラデルフィア教会が代表している時代はまさに教会の敬虚の時まで続くと信じています。この教会は敬虚の時にこの世から出て行く教会なのですとマギー博士は述べています。これから見ていきますが、一方ラオデキアの教会は多くの人々がキリストに立ち返り、敬虚の時にこの世から取り去られるのにもかかわらず、この地上に取り残される教会です。ラオデキアの教会は大患難時代を通る教会であり、また廃教の教会なのです。ですからここにあるのは、ご自分の者たちをこの世から連れ出すためにキリストが来られることと、そしてこの地上に来ようとしている特定の時期をフィラデルフィア教会が通ることはないという、この教会に対する主の約束です。ここでジョン・ボルボワー博士の著書イエス・キリストの黙示から次のような引用を紹介したいと思います。もし一世紀に黙示録が説明していた患難の前に敬虚が起こったとしたら、彼らは救いまたは解放を保証されていた。対照的に黙示録7章4節でイスラエルの12部族の中から引用された人々は明らかに困難の時を通る。これは大患難時代として言及されている困難の時の前に教会が敬虚されることを暗示している。もしも教会の敬虚がキリストの再臨と御国の設立に先立つ大患難時代の終わりまで遅れるとしたら、彼らに対する救いの約束は見たところ達成することは不可能である。黙示録7章の4節にはこのように書かれています。それから私が引用された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が引用されていて14万4千人であった。キリストは教会に次のように言われます。黙示録3章の11節、私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。ここには私はすぐに来ると書かれていますが、すぐにという言葉は間もなくという意味ではありません。むしろ急に、そして期待しているという雰囲気が込められています。つまり主は彼らが知ってはいないその時に来られるということです。主が直ちに来られるという意味ではなく、主は突然来られるということを意味しているのです。この約束は教会の希望です。実際教会は大患難時代を待ち望んでいるのではありません。どこにも腰に帯を締め、歯を食いしばり、拳を握りしめなさい。大患難時代が来ようとしていて、あなた方は確かにそれを通るからですと命じられてはいないのです。主は一度もそのようには言われませんでした。そうではなく、 神様の御言葉はテトス2章の13節にあるように、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからですと述べているのです。繰り返しますが、フィラデルフィアの教会は生き返った教会、神様の御言葉に立ち返った教会を代表しています。この教会こそが敬虚されるのです。これは主の真実の教会であり、どんな教団にも、どんな地域教会にも当てはめることはできないと思います。彼らは今日、世界中に散らばっており、一部の人たちはとてもおかしな組織に属しているのがわかります。黙示録3章の12節。勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出て行くことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。今日フィラデルフィアには二本の柱があります。一本はあのビザンチン式の教会の柱で、ここで言われているものではないと思います。もう一本は丘の斜面にあり、ヒマラヤ杉と月桂樹の木々に覆われている柱です。その柱はヨハネの時代の町の唯一の残骸です。ここには勝利を得る者を私の神の聖女の柱としようと書かれていますが、下の方にある教会は破壊されました。でも永久の柱は今もあるのです。またここにはこのように書かれています。彼はもはや決して外に出て行くことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。これはその人に天の国民としてのこの地上でも神様の宇宙のどこにでも自由に行くことのできる信者のパスポートでありビザなのです。その人はもはや決して外に出て行くことはないのですが、同時に神様のパスポートを使ってすべての場所に行くことができるのです。逆説的に聞こえますが、これは素晴らしい祝福された真実なのです。またここには、私は彼の上に私の新しい名とを書き記すと書かれています。これは主の御名です。私たちが新しい名を持つのではありません。そうではなくて、主はご自分が私たちに与えるための新しい名前を持っておられるのだと言われているのです。この新しい名前は私たちと主が持つ個人的な関わりです。黙示録3章の13節。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。主はこれらの教会の一つ一つに対して与えるためのメッセージを持っておられます。メッセージは当時の地域教会に適用されましたが、同時に今日の私たちにも適用すべきものなのです。ラオデキアにあった教会に対するキリストの手紙は7通の手紙の中の最後のものです。ウィリアム・ラムゼー卿はラオデキアを妥協の町と呼んでいます。この町はアンティオコス2世によって創設されました。そこにはセレウコス朝の土台がありました。セレウコスはアレキサンダーの将軍の一人で、シリアを占領した人物です。リシュマコスが小アジアを取ったのですが、明らかにセレウコスがリシュマコスの領地に移動してきて、この町を含むその一部を取りました。ラオデキアは、メアンデル川の支流の リュコス川沿いのエペソから東の内陸へ64キロほど入ったところにあります。この町は古着屋の門として知られている場所に位置しています。東洋から大きなラクダのキャラバンが古着屋の門を通り、ラオデキアを通って南下してきました。この道は東から出てきて、エペソ、ミレト、また今日イズミルと呼ばれていますが、当時はスミルナと呼ばれていた場所に北上していました。ラオデキアは壮観な場所、大きな谷にありました。今日その廃墟は、主に野生のオート麦のように見えるものに覆われています。ラオデキアという名前は、人々の正義という意味です。この町は、アンティオコス2世の妻、ラオディケにちなんで付けられました。この名前のついている町はいくつかありますが、このラオデキアがその中で一番有名です。ラオデキアから古着屋の山々に行く途中の谷に、古着屋の神、メン・カルーの大きなアナトリアの神殿がありました。この神は、この地域の原始的な神でした。神殿はすべての社会、行政、通商、そして宗教の一番の中心でした。そこには大きな市場があり、すべての地域から外国人たちが商売をしに来ていました。今日のイスタンブールの大きな市場が、それにとても似ているのではないかと思います。ラオデキアはまた、とても裕福な町で、通商とギリシャ文化が集まる場所であり、科学と文学の場所でもありました。この町はとても原始的であり、異教的ではありましたが、この町にはとても優秀な医学学校がありました。古着やパウダーとしてローマ世界に知られていた耳や目のための軟膏は、この町で作られました。また同時に、ラオデキアは大規模な銀行活動が行われていた産業の中心地でもありました。キケロはここに講演会を持っていました。彼はこの町で現金化するために手形を持ってやってきたと言われています。またラオデキアでの偶像礼拝の対象はユピテル、あるいはゼウスでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はフィラデルフィアにある教会へのキリストの手紙その2というテーマで、黙示録3章9節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または浜寺hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。